Spinner。
神崎めぐみです。
大森陽子です。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森陽子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私の名前なんていうの、ふと私って誰なんだと思う瞬間、思わず自分がぐらついてしまう時の戸惑い、はたまたその時の対処法などを語り尽くし、毎日を楽しくするためのサバイバル術を皆さんと一緒に考えていければと思います。
毎週月曜日は皆さんからのお悩み相談のメッセージにお答えする回ということで、今日も早速ご紹介していきたいと思います。フラワーさん、神崎さん、大森さん、こんにちは。いつも聞きながらポジティブ思考に導かれています。ありがとうございます。どのお話もとても人生勉強になりますが、特に育児に関してすごく参考にさせていただいてます。私は3人の息子、全員未就学児がいるのですが、ついつい早くしてとせかす言葉をしょっちゅう言ってしまい、日々後悔します。もっと余裕を持ってニコニコ温かく見守れるような心がけをしたいのですが、せかしたり注意したり怒ってしまいます。神崎さんは子育て中怒ることはありますか？育児で心がけていることがあったら教えてください、ということです。
怒ることありますよ、悪いことしたり、危ないことしたり、人を傷つけそうになった時とか、ダメな時はダメってすっごいちゃんと叱りますよ、怒るっていうか話す。でもね、上の2人の時は私も初めての子育てだったから、すごくキリキリしてたなって思って、同じですよ、このフラワーさんと同じように、日々後悔して寝顔を見て泣いたりしましたけど、ごめんねって。で、自分が母親に向いてないような気がして、向いてないんじゃないかと思って自分のことすごい責めてた時期がありましたけども、今は全然だね。なんか子供には子供の成長、スピードがそれぞれ違って、だって本当に歩き始める、スピードも、話し始めるスピードも、みんな違うんですよ、それぞれ、だから個性だしね、あとはその子がどんな性格かもによっても多分変わってくるだろうし、みんなそれぞれ多分子供の中って自分の時計持ってて、その中で一生懸命生きてたりしてるから、それに気がついてでからは全くだな、あんまり怒らないかな。
そっか、だからすごくのんびり屋の性格だったら、せかすってことがちょっと違うなって思う。
そう、この子はのんびりしてるわけじゃない、じゃないし、急いでないわけじゃない、きっと、それぞれのペースがあって、私たちも大人もあるじゃないですか、なんかもたもたしてんなって、例えば思ったとしてもその人は一生懸命だったりもする場合があるし、あとはなんか考えがあったり、優先順位があったり、そこに何かしらの理由があったりするわけがあったりするから、それをなんか体感すると、私2人目ぐらいで2人が、2人とも全然違うって思って、選ぶもの、食べる順番、全部違うんだって思って、人って違うんだと思ってからは、そういうなんか気持ちになりましたね。それぞれなんだなって、
だから次男くんの時はまだ2人ちっちゃい子がいる状態は大変だけど、
だんだん分かってきた、その中で
その付き合い方、
そう、大人同士もそうじゃないですか、早くしてよとか、何々してよとか、なんでって言われても、なんでって言われても私は普通なんだけどもとか、
ね、友達とかと旅行行くと思いますよね、こんなに
違うんだって、
違うんだってね。
だからそれは子供も同じで、しかもだって生まれたばっかしで、まだ未就学、
学児が3人だからね、
5歳以下の子が、お子さんが3人いらっしゃるってことでしょ、
しかも息子さんだから元気な、
生まれてから何年も経ってなくて、何も分かんないんだよね、それをなんか大人と一緒のペースで生きていけっていう方がもう全然難しいじゃないですか、だから
そうですね、大人のリズムに子供を合わせるのはなかなか、だってまだ人間経験少ない、
そう、できないことが多い、身体的にもできないことを、経験少ない、あとは表現もできない自分の気持ちを、だから言ってみなさい、なんで言ってみなさいって言ったって言えないじゃない、どうやって自分のことを表現していいか、
気持ちはあっても それが言語化できない、
分かんないことだらけだから、それはね、できないのが当たり前だし、遅いのが当たり前だし、逆にそんなスーパーな子供がいたら怖くない？
でも言ってきました
って思って、
これね、つい早くしてっていうのはあれですかね、
かよ、
なんか幼稚園のバスとかの時間がある時とかのやつなのかな、
いつもよ、早くしてはもう何万回も言ってきた私も、
あ、本当に、
だってさ、朝 保育園とか幼稚園行くのにもさ、はい、やっぱり急がなきゃいけないし遅れちゃいけないしって思うけど、うん、みんなわちゃわちゃやってるでしょ、
うん、
だって着替えないんだもん自分で自分で食べないんだもん本当に、
うん、
でも食べるようになった時にすごいね一人で食べれるようになったのねってその繰り返し、うん、本当に、
うん、
まあでもせかしちゃったりとかせかせかしちゃったら自分が余裕なくなるのはもうしょうがない3人いるんだもん、うんうん、一人でもそうだし、
うん、
だからしょうがないので、うん、もうこれはこれと、うん、そういうものだと思って、
うん、
あのただその自分の気持ちだけで怒らないようにはしてました今もそう、
うんうん、
自分が忙しいからとか自分がなんか余裕ないからとか、
うんうん
うん、で怒っても通じないし、うん、やっぱそれって違うなって思って、
うん、
自分もなんか親が機嫌悪い時怒られるの嫌じゃなかったです？
もう当たられてんなっていう感じですもんね、うんうん、
でしょ、
うん、
だからなんでこうなったのかなって考えるし、うん、脱ぎ捨ててあるとか、うん、大きくなってもね、
うん、
なんで脱ぎ捨てたんだろうって、
うん、
なんで、あ、なんか考え事してたんかなとか思ったりとか、
うん、
そういうなんかなんでだろうを考えるようにしました。あとは一緒にやる？
なるほど、
うん、あの着替える時とかも、うん、じゃあどっちが早く着替えられるか競争しようかママとみたいな、
うん、
乗らせていくっていう感じ、
うんうん、
とかいかにそのリズムを子供と一緒に感じながらやっていくかっていうのをすごい研究しました。
なるほどね、
うんうん、あと子供の好きな歌を覚えたりとか歌いながら一緒に歌いながらなんかやったりとか、
うん、
あとはめんどくさがらない子供がなんかやりたい料理一緒になんか卵混ぜたいとか割りたいとかいう時は、
はい
は
い、
もうやらせる。
あーなんかわからない、うん、こうやらせちゃうとあと片付けめんどくさ
くない？片付けめんどくせえなーとか思ってもやらせるとか、
はい、
の好奇心はやっぱ潰さないようにしながら、
うん、
うんうん、なんかおおらかな気持ちで、なんか自分がおおらかな気持ちをキープできるように、うん、自分の方に工夫したかも。
なるほどね。
カッカしないように、
うん、
うん、多分お母さんのメンタル具合で全然変わってくるよね。
まあ確かにね、
うん、
どうせ怒るんだろうなみたいなモードに子供がどんどんなっていっちゃったりとかすると関係性もあれなのかな、
う
ん
う
ん、
そうだしとにかく子供って手がかかるし、うん、何でもいろいろとなんか難しいんですよやっぱり、
うん、
大変なことが多いから、
うん、
あのイライラしないように自分が余計なことで怒らなくていいようにすごい贅沢だけど、
はい、
30分だけ誰かに見てもらうお母さんとかに見てもらうとか、
うん、
あのそういう見てくれるところあるじゃない、うんうん、そこに30分だけ預けるとか、
うんうん、
それはそれで罪悪感あるんだけど、うん、子供をね、
うん、
預けるなんてって思うんだけど、
うんうん、
その30分で例えば一杯お茶を飲んでくるとか、うんうん、なんか映画一本でも見てくるとか
リセットして、
そう自分でやっぱり自分の環境を整える気持ちの、
はい、
そうすると帰った時優しくできたりするんだよね。
あなるほどね、一泊ちょっと違うとこに身を置いて、
うん、
ずっと考えちゃうもんね。
そう
お子さん、
ね、私もう渦の中にいるようなもんだからいつも
しかも3人いるね、未就学児3人だから。
そうだから自分のメンタルをの環境というかメンタルを守りつつ整えつつ、
はい、
子供にもわーって怒らないでなんでかなって考える、
うん、
一緒にやる、
うん、
見守る、
うん、
っていうのをすごい大事にしました。
うん、
うん、干渉しすぎちゃいけない、はい、やっぱり、
うん、
見守る、
なるほどなるほど、手を出しすぎない
ってことですか？そうそうそうそうそうっていうのが大事だよね。カッて言っちゃう時あるけどね、
うん、
まあでもうん、できるだけギャーンって言わないようにするっていうのも大事かも。
一気にね、
あのゆっくり低い声で話した方が子供には伝わるらしいんですよ、
う
ん、
なるほど。
そう
ちょっと高い声で早口になっちゃうもんね、うん、怒る時ね。
キンキンキンキンじゃなくて、うん、ゆっくり目を見て低い声で話すというようにはしてました。
あ
その方がいい
って。あなんかそれ普通に良さそうですね、
うん、
なんか
大人同士の喧嘩とかもそうだって、あとなんか物を伝えたい時もそうだって言ってた、
うんうん、あなんか注意するときは対面じゃなくて後ろに回ってなんか言った方がいいとか、なんかあったな、法則。
あ、そうなんだ。
その身体的な、
はいはいはい、そうか、
負荷を与えないために。
あ、それはね上のお兄ちゃんたちとかにもしてたよ。あのご飯食べるときとかなんか話すとき正面だと構えすぎちゃうから、はい、私斜めに座りました。
あなんか、
よく、はいはい、斜めに座ってあのあんまり直球にならないように話をしてコミュニケーションを取るとか聞き出すっていうことはしてました、
うんうん、 なんかね、だから心理的距離っていうか、うん、なんかありそうですよね、うん、そういうちょっと声を落とすとか、うん、ゆっくり喋るとか、うん、なんか怒るときは目を見てちゃんと自分もしゃがんで言うとか、なんかわかんないですけど、
うんうん、そう、あとなんでって言っちゃダメって言うよね。
あー聞く、
うん、なんで説明してとか、なんでなのとか、なんでか言ってみてとかはダメなんだってね。
言葉が出てこないっていうか、うんうんうん、理由なんてないじゃないけど、うんうん、理由を説明する言葉をまだ持ってないっていう子に問い詰めると、
うんうん、
なんかグググググってなって、ね、まあ、抱え込んじゃうっていう感じですかね。
でも大変だけども、うん、学校行ったらでもちょっと楽になるからね。
確かにもうちょっとで上の兄ちゃんから、
未就学児ってことは6歳までか。まあでもしょうがない余裕なんかないですよ、う
ん、なんかね、未就学児の3人の男の子っていうだけで、なんか
だってママ歴5年でしょ。
そう、ね、
難しいよ、5年でお母さん完璧になるなんて絶対無理だもん。私まだ完璧じゃないですよ、24年やってるけど。
でもそんなこと言ったら母親って全員そう思うのかもね、
うん
な
ん
か
うん、
完璧はないっていう、永遠に。
そうですよ。でもなんかね、子供たちが大きくなると、あんな時あんな風にキーキー言ってたなって、それはそれでちょっとヒリッとするいい思い出になるからそうそうそうそう、うんうん、ね、今大変だと思いますけども、うん、子育て青春期ですから。
なるほど、
はい、なんか苦しみながらも、うん、楽しい時間を過ごしてもらいたいなと思います、うんうんう
ん、
はい、
はい、こんな感じで毎週月曜日に皆さんのお悩みに答えるポッドキャストを配信しています。
感想はハッシュタグカタカナでウォント、メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからご投稿をお願いします。またこのポッドキャストの X と Instagram のアカウントもありますので、アルファベットでウォントと検索してぜひフォローをお願いします。それではまた明後日水曜日にお会いしましょう。